皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談などを朗読でご紹介します。今日は2024年12月27日にミンフイネットで発表されたパットン将軍と25万人の将兵の祈り、クリスマスに奇跡が起きるという内容です。それではお聞きください。パットン将軍と25万人の将兵の祈り、クリスマスに奇跡が起きる。文、アメリカのファールンゴン学習者。北方は今、厳冬の季節を迎えています。80年前の第二次世界大戦におけるヨーロッパ戦線での最も過酷な冬を思い起こさせます。侵攻が根付いていたその時代、パットン将軍は25万人の将兵と共に神へ祈りを捧げました。その結果、クリスマスの日に神の加護と祝福を受け、新たな歴史的伝説が生み出されました。1944年の冬は第二次世界大戦下の連合軍にとって最も過酷な日々でした。当時ナチスドイツはすでに敗北への道を歩んでいましたが、ヨーロッパ大陸は数十年来で最も寒い冬に見舞われ、軍隊は南極を迎えていました。ヒトラーは最後の一手として12月にベルギーとルクセンブルクの国境付近で30個師団を結集し、バルジの戦い、秋霧作戦を開始しました。この地域の連合軍4個軍集団を一気に壊滅させ、連合軍を交渉のテーブルにつかせることで敗北の危機を脱しようとしたのです。当初アメリカ軍は敵の力を過小評価し、甚大な損失を被りました。戦死者は2万人近くに達し、これはアメリカ軍が第二次世界大戦中に経験した最も悲惨な戦いとなり、まさに夜明け前の最も暗い時期でした。その年のクリスマス前、12月16日の朝、25万人のドイツ軍精鋭部隊がアルデンヌの森から洪水のように押し寄せ、シュナイフェル地域のアメリカ軍部隊を襲撃しました。アメリカ軍は大きな損失を被り、第106歩兵師団の2個連隊約8000人が降伏を余儀なくされました。ヨーロッパ戦区司令官アイゼンハワー将軍は急遽第101空挺師団を交通の要衝バストーニュに派遣しました。これを知ったドイツ軍は7個師団の兵力を集中して包囲攻撃を仕掛けました。ドイツ軍と比べ、連合軍は1対5という劣勢に置かれていました。さらに大雪が続き、連合軍は空からの支援も困難な危機的状況に陥っていました。パットン将軍は連合軍の補給線を確保するため、第三軍団を率いてバストーニュへの増援を命じられました。しかし第三軍団はこの行軍の途中で濃霧と大雪に見舞われ、道路は凍結し、1日かかっても十数キロメートルしか進めませんでした。その日の夜、パットン将軍は今後数日間の天気予報を受け取り、それは大雪が続くという内容でした。この時、配下の将校たちは部隊の一時停止を提案しました。ですが、パットン将軍は昼夜を問わず行軍を続けるとし、戦友たちが次々と命を落としている。我々に待つ時間はない。夜間に行軍を行い、朝には攻撃を開始する。成功できなければ生きて帰ることはない、と言い放ちました。パットン将軍は従軍牧師のオニール大佐を呼び、神の助けを求める祈祷文を書くよう依頼しました。祈祷文は次のようなものでした。全能にして慈悲深き天の父よ、我々は慎んでこの悪天候を抑え、戦闘に必要な好天候を与えていただきますようお願い申し上げます。我々軍人の呼びかけに耳を傾け、あなたの神力をもって我々が勝利を重ね、邪悪な敵の圧政を打ち砕き、地上の諸国においてあなたの正義を広めることができますように。その後、パットン将軍は従軍牧師に祈祷カードを作成させ、全将兵に1枚ずつ配布し、25万人が心を一つにして神の支援を求めて祈りを捧げました。そして奇跡が起きました。 翌朝天候が回復し、パットン将軍の第三軍団は迅速な前進が可能となりました。1944年12月25日のクリスマスの日、その夜、第三軍団は予定通りバストーニュに到着し、包囲されたアメリカ軍への補給線を開きました。一日の激戦の後、軍は市内への侵入路を確保しました。これを知ったドイツ軍は大軍を召集して反撃し、数日のうちに17回の攻撃を仕掛けましたが、すべて徒労に終わりました。ドイツ軍のルンドシュテット総司令官は、先陣パットンが自ら前線に到着したという知らせを聞き、すべて終わりだとつぶやきました。パットン将軍はその天才的な軍事能力と不屈の意志により、奇跡的にバストーニュの包囲を解き、バルジ大作戦の勝利を確実なものとしました。この戦いはパットン将軍の第二次世界大戦における輝かしい戦功の頂点として評価され、率いた第三軍団は歴史家によってアメリカ軍史上最も戦闘力の高い軍隊の一つと称されています。しかしパットン将軍は天の功を我がものとはせず、神の助けがあったからこそ私の使命は完遂できたのだ。私個人は取るに足らない存在だ、と語りました。今年はバルジ大作戦勝利から80周年を迎えます。ファールンゴン学習者は、法が人間界を正す前の最後の時期に再び試練に直面しています。それは夜明け前の暗闇のようです。多くの人が困惑しています。なぜこの時期になっても邪悪はまだ死婦を迫害する勇気があるのか、なぜこのようなことが起こることが許されているのか、私たちは覚えていなければなりません。宇宙の法を正すことは聖者の戦いであり、多次元ではまさに硝煙が昇る戦争なのです。戦争が終わる前の一瞬一瞬に衝撃的な出来事が起こり得ます。パットン将軍は敬虔なキリスト教徒で、将軍の率いた第三軍団は、神への強い正しい信念によって神の加護と祝福を得ることができました。今日のファールンゴン学習者は、すでに25年の消防修練の道を歩んできました。師父は早くから私たちに、邪悪を除き、乱れを滅する神通を授けてくださいました。何百万ものファールンゴン学習者が、この最後の困難な時期に、最も純正な少年を発することで、必ず宇宙に残存する邪悪を除去し、より多くの有縁の人々を救い、自らの使命を全うすることができます。ミンフイ編集部が最初に少年を発する通知を発表したのは2001年5月25日でした。この通知から23年、師父が自身の消防の苦血を弟子に授けてから23年が経過しました。振り返ってみましょう。私たちはそれを十分に活用してきたでしょうか。もしみんながそれを十分に活用していれば、多くの妨害、教訓、損失は現れなかったはずです。2024年のクリスマスが間もなく訪れます。私たちは真に少年を発することを実践し、すべてのファールンゴン学習者は協調して法力を発揮していきましょう。皆さんいかがでしたか。他にも文章を読んでみたい方はミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。